オアシスウェーブ第198回、今回お送りするのはノラミケと
アルミカンです。
はい、いやー198回ですよ。
1キュッパですね。
安そうっすね。なんか
なんかこう20円だの2円の違いで若干安く見えますよ。
うん、なんか多分199円じゃ安く見えないんだろうね。
確かに。で今日はフリートークですが、うん、本編何を話すんでしょうか。ま
あ、本編ですか。ですね、そう、僕ね、あの3月7日から10日まで北海道行ってきたんですよ。
おうほうほう。
そう、もう北海道旅行に行ってきたということはもう話すネタなんてそれで十分ですよ。
ということは、
いや、え、じゃあだから北海道の話をねするんだけど、
え、それだけですか。
え、だって北海道から何かつながるものある。
いや思いつかないですけど。
いやいやいやいや、じゃあなんで今すごい振ったの。
いや、ちょっと振ってみたかっただけです。
いやいやいや、そういうね、そういう雑な振りをねなくしていこう。これからちゃんともうパスは優しいパスだし、もう、まあ、特に同意は得られなかったんですけど、はい、とりあえずじゃあ本編の方で北海道旅行の話をするということで、じゃあ本編に参ります。はい、というわけで先ほど言った通り3月7日から10日まで北海道行ってきたんですよ。
3泊2日ですか。
まあ、3泊8日だね。8日じゃないね、3泊4日だね。
3泊8日、
その弾丸旅行じゃないね。どこで4泊どこ行った。4泊、
飛行機乗りすぎでしょ。
いやいやいや、でも3泊2日って言ったのも結構やばかったけどね。
あ、本当だ。
まあ3泊4日ということでね、
はい、
はい、友達と2人で行ったんですよ。
ほうほう。
メインイベントはサッカーの観戦です。
どことどこの試合ですか。
コンサドーレ札幌対モンテディオ山形です。
ひいきのチームなんですか。
あ、はい、まあ一応モンテディオ山形、別に山形出身でも何でもないんですけど、まあひいきしてて、まあその話はちょっとまた長くなるんで置いといて、あの、で友達がその逆にコンサドーレ札幌の方の、その友達はまあ昔北海道住んでたんでね、そのひいきにしてて、まあホーム開幕戦だからということで2人で行ったわけですよ。
なるほど。
それでですね、あの泊まった先なんですけど、あの友達のお父さんが、お父様がですね、今北海道に単身赴任してるんですよ、札幌の方に。なんでそのアパートの方に友達と一緒に押しかけるっていう。
単身赴任のアパートって結構狭くないですか。
いや、まあでも、まあ確かにワンルームだけど。
ワンルームに3人。
うん、いやいや、いけるいけるいける。
しかも友達のお父さんでしょ。
ああ、そうそうそう、なんかまあ確かにね、そう、普通に聞くと気まずいんですよ、友達のお父さんって。どう考えても誰がどう見ても気まずい関係なんですけど、あのその友達のお父さん、僕があの昔小学校の頃少年サッカー団入ってまして、うん、学校のそこのコーチやってたんですね。
ああ、なるほど。じゃあ昔から知ってるんです
か。そうそうそう、昔から知ってるから、そこまでの気まずさはないけど、まあやや気まずいぐらいの、
う
ん、っていう関係の、そのお父さんのところに泊めてもらったわけです。はい。それでですね、まず飛行機乗って、意外と早く、もうだってあれですよ、2時間ぐらいで着きますからね、北海道に。
お、
飛行機乗ってから
早いですね、ほんと。
ほんとびっくりだよ、もう
2時間あったら、うん、あーでも実家まで帰るぐらいですね。
うん、そうだよね、栃木まで電車で行くぐらいの時間で、もう北海道は札幌じゃなくて新千歳空港かまで行って、もうね、着陸の時にもうバーって雲を抜けたら、そこは一面白い国ですよ。
お、白かったんですか。
白いんですよ、本当に。本当に白いの、本当にもうなんか全体的に白いの、3月7日なのに、
うん、
でそれでもうなんか当然のように雪が積もってるわけで、でまあ着いて、ね、やっぱりね、北海道ね、寒いっす。
まだ寒いですか。
寒いっす。北海道だって着いたら気温がマイナス3度いやいやいやいやいやいや、おかしいでしょう。3月ですよ、3月。
3月デフォルトでマイナスですか。
マイナスですよ。でまあそれで着いてから、まあ、1日目は別にとつか、まあ俺と友達どっちも観光の計画全く立てずに行ってサッカー見に行くってことだけ決めて3泊4日するっていう。でまあ1日目着いて、札幌の駅まで、まあ、新千歳空港から電車でバーンって行って、まあでもさすがに初日に何もしないのはあれじゃないかということで、なんか時計台がね、時計台だよね、あの札幌の、
あの有名なでっかいあれ、
でっかいあれ、そうそうそう、なんか巷ではちょっとがっかり三大百景みたいな感じにも言われてしまってる、その時計台を見に行こうと で歩いて見に行くんですけど、外めっちゃ雪降ってるんですね。
降ってたんですね。
もう吹雪でしたね、半ば。
それは寒いです
よ、うん、でもね、札幌すごいんですよ。やっぱ外が寒いからかね、地下道がすごい発達してんの。
お、
地下の、まあ、そもそも地下鉄が通ってるんだけど、地下鉄2駅分ぐらい地下道あんの、通ってんの。
これ長いですね。
そうそうそう、だから地下鉄の駅から駅まで普通に地下道で行けちゃうから、これいいの、地下鉄の業者さんは。
渋谷とかでもそんなにないですよね。
そうだよね、まあ結構広いけどね、あれも多分地下鉄なら1駅分ぐらいあるだろうけど、
うん、
もうめちゃくちゃ長い。しかも、まあもちろん下にアーケードみたいなって店がいっぱいあって、だからもう地下道でずっと歩いてって、時計台の近くの出口から出てきて時計台を見に行ったわけですよ。
で、どうでした実物は。
あのね、時計台ね、切ない。
切ない。
いやね、あれなんですよ、確かに立派な建物でして、ちゃんといかにも観光スポットっぽくなってるし、綺麗ですよね。ちゃんと時計もね、バーンとあるんですけど、周りのビルの方が高いんだよ。だから多分あれね、建てた頃はあの時計台が一番でかい建物だから、遠くから見ても、うん、あ、何時だって分かるっていうのが売りだったんだろうけど、ちょっとね、高度経済成長を得ちゃったからね、その後もビルが高くて高くて、もうだから時計台のそばに行かないと時計見れないから。
確かに切ない。
そう、もうなんかね、あー、これ時代の流れに飲み込まれたんだなっていう、すごい切なさがあった、あれは。というわけで、まあ初日ね、うん、時計台見ただけですね。
はい、2日目
はですね、まず最初にそのサッカーのコンサドーレ札幌の練習を見に札幌ドームまで行きましたね。
おうほうほう、
うん、いや、まあプロはうまいなって思いながらずっと見てましたね、うん、
それ何時間ぐらい。
それ2時間ですね。10時から12時まで練習公開してた。
結構長いですね、
うん、いや、まあでも結構面白かったですよ、見てて。なんかそのシュート練習でゴール決めてすげえ喜ぶ人とかいたし、でなんかそこから観客席からもちょっと拍手してんの。まあそんなこんなで前日練習を見て、とは言ってもね、まだ12時じゃないですか。
そうですね、まだお昼ですよ。
そうそう、うん、お昼なんで、そっからね、その友達の父さんがいろんなとこ連れてってくれてですね、まずもうスープカレー食べたでしょ。
お
で、しかもその後に大倉山スキージャンプ場、
スキージャンプ場、
スキージャンプの施設、
はあはあ、
ソチとかやったじゃん、ビューンって飛ぶやつ。
あ、高梨沙羅選手とか
やってる。そうそうそうそう、あれの競技場に行って
行って、
いや、まあ見てきたんだけど、競技場、なんか競技がその日あったのか知らんけど、リフトで上には登れなかったんだけど。
あれ飛んでないんですか。
いやいやいやいや、バカなの。飛べない飛べない、あれね、実物見たらほんとすごいよ、めっちゃ高いのほんと。だってその地面からそのジャンプ台のスタート位置まで 100m 以上あるから。
え、高低差がですか。
高低差が、高低差が
めっちゃなんか高いですね。
うん。
すっごい月並みな感想でしたけど。
まあまあ、そうだから、もう見たらあんなとこ怖くて飛べねえよって、すごい。テレビで見てる分にはなんか、ああ飛んでる飛んでるって思うけど、すごいね、よく飛ぶ勇気あるなって思いました。まあそんな感じでしたね。で、それでその後2日目はね、あれだ、回転寿司だ、回転寿司屋さんに行きましたね。
北海道まで行って、
うん、
回転寿司。
いやいやいやいや、今もう完全にえって思ったでしょ。舐めてたでしょ。
かなり舐めてますよ今。
違うんだよ、あのね、回転寿司なんだけど、この辺の、まあ、関東のね、回転寿司屋さんと比べるとネタの大きさがまず違うの。
ほ
う、もうサーモン一つ頼んでも、普通シャリの上にサーモンがちょんって乗っかってて、あ、ちょっとシャリが、まあ、シャリは隠れてるけど、まあ、ちょっと薄いし、
まあまあまあ、
まあ、それはまあこれ100円だもんなって言ったら来るんだけど、いやーね、もうご飯からはみ出して皿につくぐらいのサーモンに厚みも2倍ぐらいあるから、東京
のそれになると。
いや、まあなんかその友達のお父さんが美味しいって言われてるところをなんか知ってたから、そこに連れてってくれたんだけど、こんなに違うものが、
いいですね、
うん、いやー、ほんとあれは美味しかったですね。まあさすがにその友達のお父さんに、まあ、ごちそうになる関係上あんま高いもん食えなかったけどね。あそこはさすがに。でもそれでもなんか一番安い126円の皿でも全部うまかったね。なんか
いいですね。
ちげえなって思ったよ、やっぱ北海道はすげえって。
もう今お腹減ってるだけにすっごい魅力的に聞こえるんですけど。
まあね。まあそうだよね、時間帯が時間帯だからね、収録の。 というわけで続いて3日目ですよ。3日目、
メインイベント来ますね。
そうですよ、メインイベント、サッカー観戦ですよ。とうとう、まあ、ドームに並んでですね、それで入場して試合を見たんですけど、一番メインイベントだったのにですね、なんか後半の最後の方、なんかみんな選手疲れてすごいグダグダした試合になるっていう、
あ
一番のメインイベントもそこだけですね北海道旅行で心残りだったこと、うん、最後グダッとして試合も1対1の引き分けと、
うん、ピリッとしませんね、う
ん、なんかピリッとしないまんま、あ引き分けかみたいな感じで。ちなみにコンサドーレ札幌側の応援席いたんですけどね。
あら
いや、そう、どっちに座るかっていう話になったんだけど、まあ、せっかくだからって友達のお父さんに言われて、はいって言ってしかもそのタオルマフラーこれあげるよって言われて、はいってつけてもう完全になんか
完全に裏切り者じゃないですか
完全に魂売ったよねだから周りで応援しててゴール決めた時もあんま喜べないあんま喜べないけど、喜ばなさすぎるとなんだこいつってなるから、ちょっと喜ぶぐらいの、あーなナイスゴールみたいな内心クソって思ってるけどやられたって思いながら、あで逆にモンテディオ山形の、そう、俺が応援してるグアがゴール決めてもあんま喜べないっていう、
うん、
おってちょっとすごい立ち上がりたくなるけど、あこっちの席じゃなかったねみたいな、すごい、まあそんな感じでしたねすごい複雑な応援もしました。でそれでそうですね、3日目の晩ご飯なわけですよ。
もうここまで来たらもう美味しいものしか今イメージできませんよ。
まあ、まだね、まだ出てきてない札幌の名物があるんですよ。
なんだろうな、
ジンギスカン。
お
ー、いやーもうね、しかもまた美味しい店に案内してくれたおかげで、もうほんと臭みとかも全然なかったし、ジンギスカンなんか割とね、噂だとなんかちょっと匂いがちょっとあんま良くないみたいな、なんか場所によるけどみたいな話聞くけど、もう普通に臭いもなんもなく、いやうめーって言いながらね、パクパクパクパク食べちゃいましたよ。
ほんと、
うん、ほんとにね、しかもまたその美味しい店を知ってるからさ、札幌にその単身赴任してると、美味しい店に連れてってもらって、だもう美味しいジンギスカン食べて、しかも
気になる、
そう、しかも初めて食ったジンギスカンだから
お
もう俺の中でジンギスカンのハードル爆上がりしてるからねすごい高いよ今ジンギスカンのハードル。もう初めてでこんなうまいもん食っちゃっていいのかって話ですよ。まあというわけでね、3日目の夜ご飯を食べたってことはもう4日目、飛行機乗って無事帰りましたってなればよかったんですけど、
おっと、
着陸側のね、千葉成田空港がですね、すごい風強かったんですよ。
あ、
それでですね、揺れる揺れる飛行機が。
酔いませんでした？大丈夫？
めっちゃ酔ったあと30分飛行機飛んでたら、もう絶対吐いてたねあれはいやだってさ、横揺れと縦揺れならいいんだけどさ、高さ揺れがあるんだよね、上下揺れがさ、飛行機だから。そう、上下揺れが本当にね、もう耐えらんなかったよ。ジェットコースターのヒュンってなる感覚あるじゃん、ヒュンってなるやつ、
はいはいはい、
なんか内臓が上飛んでったみたいな、あれもう10回ぐらいあったもんもうね、やばかったよ。もう飛行機乗りたくないって思ったね、本当もうだから最後の最後にね、すごい気持ち悪くなって帰りのバスを1本流すっていうこのまま乗ったら酔うなと思って、まあ、そんなもう次は電車で北海道行きたいです
果てしない旅ですね、
うん、北斗星とか乗ってこ、うん、寝台特急で行きたいと思いました。まあそんなね、北海道旅行のお話でございました。はい、エンディングです。
エンディングです。
いや、今回ずっと聞き手に回ってもらったんですけど、どうでしたか？
すっごいもう食べ物の話がね、うん、羨ましすぎて
まあそうだよね、ほんと
海鮮食べたくなったんで、うん、この間行って、うん、店のお姉ちゃんが可愛かった五反田駅の磯丸水産に行ってきます、
はい、行ってらっしゃいしかもそんな海鮮食べたくなって行く理由がお姉さんが可愛かったって、
本当に可愛かったんですよ。
そんなに
もうめっちゃ接客も笑顔でしてくれて、
あ
可愛かったです。
そうですか、まあ、じゃあその頑張って磯丸水産行ってください
はい、行ってきます、
はい、以上今回お送りしたのはノラミケと
アルミカンでした。
バイバイ。